では聖書を拝読いたします。本日の聖書の箇所はマタイによる福音書第26章26節から29節、マタイによる福音書第26章26節から29節、新約聖書の44ページとなっております。それでは聖書を拝読いたします。マタイによる福音書第26章26節から29節、一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福してこれを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べよ、これは私の体である。また杯を取り感謝して彼らに与えて言われた。皆この杯から飲め、これは罪の許しを得させるようにと多くの人のために流す私の契約の血である。あなた方に言っておく、私の父の国であなた方と共に新しく飲むその日までは、私は今後決してブドウの実から作ったものを飲むことはしない。本日はこの箇所を通しまして、共にいただくパンと杯、共にいただくパンと杯という題で泉川牧師よりメッセージをいただきます。
皆様おはようございます。今日もこのように皆様と共に主の礼拝に預かることができることを心から感謝をいたします。一言お祈りをして今日のメッセージを語らせていただきます。愛する天の父なる神様、今日もあなたの招きによって私たちにこの礼拝の場が開かれましたこと、ありがとうございます。この礼拝の場が成立するためにさまざまに奉仕する人たちがいて、このところは整えられましたけれども、しかし礼拝を礼拝として成立させてくださっているのはあなたであり、あなたがもしこの交わりの中にいてくださるのでなければこの礼拝は何の意味も持たないものとなるということを思います。あなたが私たち一人一人を今日も大きな手を広げて迎えてくださることをありがとうございます。どうぞ私たちがこの礼拝の中であなたとの交わりを心から喜び、またその中で深い平安を得て、あなたがまた押し出してくださる新しい一週間に向かって力と恵みとを蓄えて進んでいくことができますように導いてください。また礼拝に際しあなたは私たちを兄弟姉妹としてこのところに集めてくださいました。このような礼拝の機会を重ねることを通して、私たちはますますお互いが家族であるということを深く覚えることができるようにしてくださっていること、ありがとうございます。あなたを見上げる心と同時に、私たちがお互い同士を一つの命に結ばれたものとして深く覚える、そのような機会としてくださいますようにお願いをいたします。またこの礼拝の中で今日もあなたは私たちに命の御言葉を与えてくださることを感謝いたします。与えられた今日の御言葉にも耳を傾けてまいります。どうぞ私たちがあなたの御言葉を深く受け止めることができ、またそのことを通して御言葉の恵みの中に歩んでいくことができますように、また受け入れました御言葉とともにご聖霊が働いてくださること、いつもありがとうございます。私たちを古い思いから離れて新しい思いの中に生きることができますように、また新しい思いを抱くことができるために、私たち自身新しいものとしてくださるようにお願いをいたします。この小さきものの家にも今日もあなたのご主権がありますことをお願いいたします。イエス様のお名前を通してお祈りを申し上げます。アーメン。 それでは今日はマタイによる福音書の26章の26節から29節までの先ほど司会にお読みいただきました聖書の言葉が与えられましたので、そのことを通して語らせていただきたいというふうに思います。まあ、皆さんも先ほどの聖書をお読みしながらすぐにお分かりいただけたと思いますけれども、私たちの教会でも月に一度最初の日曜日に、最初の日曜日にはいわゆる聖餐式というものを行っています。今日もこの礼拝の中で聖餐式というのが持たれるのでありますけれど、どうしてそのことを私たちは毎月毎月聖餐式を行っているのか、ある方にとってはですね、最初は何だろうとか、こういうことなのかというふうにして聖餐式を受けられてたと思いますけれども、これが信仰生活が長く続きますと、なんとなくですね、お決まりの儀式というのが礼拝の中に組み込まれているという感覚でですね、特に聖餐式に大きな感動もですね、また満たされるものもないという形で形式的に聖餐式を行ってしまっているという方も時にはいらっしゃるのでないかというふうに思います。で、それは別に皆さんのことを一人一人疑って言うことではなくてですね、私自身も高校3年生の時にバプテスマを受けましたけれど、その後ですね、やっぱり聖餐式を受けながらも、いえ礼拝そのものもですね、義務的に参加してなんとなくですね、その時間を過ごしてたということもやっぱり過去の自分の経験の中にもあるわけです。ですから本来であれば神様がこの礼拝の場を設けてくださり、また聖餐の時を与えてくださったのは、神様の側にははっきりとした目的があって、それを通して私たちを本当に祝福したいということであろうと思いますが、ただ父なる神様がどれほど熱い思いを持って私たちのために備えてくださっているものであっても、やっぱり私たちがですね、それを受け取ることができる心の状態の時もありますし、そうでない時もあったりするわけです。しかしそれはとても残念なことというふうに言わなければなりませんね。私たちが本当に心から安心して受け入れていい祝福というのは、神様が私たちに与えてくださるものです。その祝福を私たちが受け取ることができなかったら、私たちに必要なもの、本当に豊かなものを結局私たち自分から放棄したということになりますので、そうすると生活の中で何がしらのですね、良いこととか嬉しいこととか、なんか満足するようなこととかということを我々日常生活が求めていくわけですけれど、しかしそういったものは結局一時的なものであってですね、神様が与えてくださるものとは質が違うというふうに言わなければならないでしょう。まあ、そういう意味で私たちは毎週のことではある、あるいは毎月のことではあるけれども、それをマンネリ化してですね、形式的にやるというのではとてももったいないことでありますから、まあ、そのことを私たちはまた振り返って新たなる気持ちでですね、聖餐というのを受け取っていくことができるようにしたいというふうに思うわけであります。ただ実際ですね、私自身もこの聖書の今日の聖書の言葉もそうですけれども、聖餐、主の晩餐というのはなぜイエス様がそういうことを弟子たちに対してなさったんだろうか、そしてパウロ先生は教会にですね、これは継続してなされるべきこととしてきちんとこう規定したのか、どうしてそうしたんだろうかということをいろいろ思い巡らすとですね、はっきり言うとですね、あまりにもこの聖餐という時から出てくるこの恵みというんでしょうかね、そういったものが豊かですから、ああこれもあるな、これもあるなと、どんどんいろんなですね、その主の晩餐を通して与えられるものというのは思うことができるわけです。でそれほどこの聖餐というのは私たちにとってものすごいですね、豊かなものを与えてくださるというものだということを思うわけですね。ですからこの礼拝の限られた時間の中でその全てを語るということはできませんので、今日もこの主の晩餐、聖餐ということの 一つの側面をですねお伝えするということになるというふうに思います。ただこの中でですね29節にあなた方に言っておく私の父の国であなた方と共に新しく飲むその日までは私は今後決してブドウの実から作ったものを飲むことをしないという、この26節から29節のお言葉の中で一つの締めくくりの言葉として29節の言葉があるわけですね。そうするとこの言葉を通してイエス様がパンをですね自分の体になぞらえてこれを食べなさい、あるいは自分自身の中にある血ですね、それを杯としてですね与えていくという、なぜそういうことをしたかということの目的としてですね29節の言葉はとても重要でですね心に留めておかなければいけないと思うわけです。ここで私の父の国であなた方と共に新しく飲む日というのがありますね。イエス・キリストはですねこの主の晩餐というそういう時を持ちながら、イエス・キリストの思いの中にあったのはですね父の前でみんなが一緒にこのような時を持つその日ということをイエス・キリストは心の中に置いてたということですね。ですから別の言い方をすると父の国であなた方と一緒に新しく飲む日、その飲むその日が確実に来るように、そのためにこの聖餐の時この晩餐の時を保っていきなさいと、これを行っていきなさいと言われているんだなということがわかります。ですから私たちがこういうパンを食べ杯を一緒に飲むということを通して、私たちがだんだんだんだんにですね父なる神様と共にそのやる神の国ですね、神の国の中で一緒になってそれを飲み味わうという、こういう祝福に至らせるためにこのことを制定してくださったんだなということがわかるわけです。ですからそういう意味でイエス・キリストはですね自分があなた方のために十字架にかかってこんな苦しい思いをするよ、こんなにその無たらしいそういうものを受けながらもあなた方を救うために頑張ったよ、だから私がどれほどあなた方に対して犠牲を払ったか、これを絶対忘れちゃいけないよという、こういう意味で聖餐を定めているというわけではないということですね。我々はですねついついですねいろんな時に自分がその人のためにやってあげたことやってあげたこと、いつまでもその人に忘れてほしくないのでそれをことさらに主張するということがあったりしますよね。相手のために一回しかしなかったのに、それをあの時そういうことやってあげたよね、あの時そういうことやってあげたよねって、一回しかやってないことをですね、何回もですねやってあげたよねって、それを繰り返すことによって自分が20回も30回もやってあげたかのようにですね振る舞うということがあったりするわけじゃないですか。私たちは自分たちがこれしたぞというのは主張したいんですよね。でも天の父なる神もそうですけれども、イエス・キリストもご自分がですね私たちのためにあれもしてあげたぞこれもしてあげたぞという自分のしたことを強調する、それを一人一人に強くですね印象づけるということがなさらない、まあ、そういう意図は持ってない方だということが分かりますから、ですからそういう意味では自分がどれほど大変なことをあなた方のためにしたか、あなた方忘れないようにしなさいという意味ではないとこう思うわけですね。かえってこのことを覚えることを通して、ね、このことを覚えることを通して私たちが変えられて、私たちが成長し、私たちが豊かになって、そして最後の最後には父なる神様と一緒にパンを食し杯を飲むというこの神様の前での食卓に我々みんなが預かることを願って、その目的のためだけにこの聖餐という場も設けてくださったということを我々は受け止めていかないといけないということですね。ですからそういう意味ではあくまでイエス・キリストがこの聖餐というのを定めてくださったということは、 それを受ける私たちのためであるということを覚えたいと思います。そして具体的にですね、パンを口にする、杯を自分の口の中で飲んでいくというこの具体的な行為を繰り返させることを通して、まあ、言うなればイエス・キリストが私たちに教えたいことをですね、私たちの体の記憶としても刻み込もうとしてくださっているということですから、ですから決して忘れてはいけない、私たち自身のものとさせていかなければいけない重要なメッセージを込めてイエス・キリストがそのことを与えてくださったということを思うわけです。そして繰り返し繰り返しそれをなすべきこととして与えてくださったというのは、私たちが最初に受けた時にですね、そのことの意味を持って祝福として受け取っていく、でもそのことを通して私たちのまたが成長させられる、成長するとですね、また新しい形でそれを受け止めることができる、でそれで祝福になる、でまた私たちが成長することを通してさらに豊かな意味を知ってそれを受け止めていくことができる。ですからこの生産ということを通して私たちがですね、繰り返すことを通して私たちの内にあるものが変えられていく、成長させられていく、豊かにされていくということが当然伴っているということを思うわけですね。そうしないと私たちは同じことだけを同じことの意味として同じことのような目的のためだけに行い続けるとですね、すぐに飽きてしまいます。新鮮味がなくなるんですよね。で、神様は新しいことをなさる方であって古臭くなってしまうことを私たちに与える方ではないということです。ですからこの生産という時を私たちが成長しながら生産に預かることによってなお豊かにされて、そういうふうに私たちが整えられて成長していくというプロセスを踏みながらこの生産を受けていく、またこの生産はそういうことを目的として私たちに与えられているということも覚えたいと思うわけですね。ですから皆様がもし生産を受けるときになんとなくですね、習慣的にですね、特に何も考えずに心の内で感謝もですね、感動も何もなしにですね、正しているということであればですね、それは本当にもったいないことであり、それは正しい意味で生産に預かるということには慣れてないということですから、それはそれぞれが自分の中で顧みていかなければいけないことだというふうに思うわけです。で、もともとこの生産式というのは杉越のですね、旧約聖書の中に出てくる杉越があるんですが、その杉越のですね、食事のこととして重ね合わせてこの生産式というのは主の晩餐というのはなされているんですよね。そこでイエス・キリストがパンを取って食べなさいというパンがありますけど、そのパンというのは種入れぬパンと言われています。種入れぬパンというのは何かというと、いわゆるイースト菌ですね、イースト菌を入れてないパンということです。で、これは旧約聖書の中で杉越の日には記念としてそのようにしなさいと言われたものの一つが、パン種を入れないパンを食べるということになるわけです。で、聖書の中で、いわゆるイースト菌パン種というのはですね、罪ということを象徴する言葉として使われているわけですね。ですから、この、パン種の入ってないパンを食べることを通して、私たちはですね、自分たちの中から罪を取り除いていかなければいけない。要するに口にするものがですね、罪のないパンという意味合いのこととして食べますから、そうすると自分の中から罪を、こうして、排除していかなければいけないということを象徴的に表しているわけです。ですから、旧約聖書の中でもそうですけれども、ユダヤの人たちにとって罪を犯すことは本当にしていけないことだという思いはあるわけです。で、罪を犯すのは誰かというと私たちですし、私たちの心の中にいわゆる罪を犯すですね、問題を抱えているということでしょう。そういうパンダネをですね、自分の中から取り除くことを通して 私たちは神の前でですね、罪のないものとなっていかなければいけないと、まあ、そういう意味で、種入れのパンを食べる、で種入れのパンの祝いということで1週間ですね、杉越の日を起点として、7日間、パン種を入れないパンを食べるということをするわけです。ただ残念なことにですね、私たちは自分自身の中に罪があるということを分かるし、そしてこういう問題点は自分の中から取り除かなければいけないんだということはなんとなく分かるんですけど、でも、じゃあそういう罪のない状態ってどういうことということを聞くとですね、罪があるこういうこと嘘ついたとか何とかという自分の問題は見つけられますけれど、あるいは人間の中にある問題見つけられますけど、しかしその罪のない状態ってどんなものかという話になるとですね、それは実のところは誰もわからないという話です。要するに問題点は改善しないといけないけれど、じゃあ問題が解決された自分たちの本来あるべき姿はどうかという話になると、それは分からないということです。要するに自分たちがどんなものになったらいいかは分からないけれど、でも実際問題はあるわけだから、それを一生懸命取り除かなきゃいけないという話になるわけですよね。ところがですね、イエス・キリストがこの世界に来てくださいましたね。そうするとイエス・キリストという方は間違いなくですね、罪のない方なんですよ。そうするといわゆるパン種ですね、パン種の一切入ってない純粋な状態というのを私たちは初めてですね、イエス・キリストというお方を通して知ることができるということです。だから今まではですね、罪を取り除かなければいけない、取り除けばいけないというふうに我々は思っていたわけですけれど、そうではなくてですね、私たちはイエス様のようになりたい、イエス様のようになる、イエス様のようにさせてくださいと、私たちは自分たちが何者になったらいいのかということを、まさに、パン種を入れないですね、イエス・キリストを通して私たちは知ることができるようになったということです。そうするとイエス・キリストがご自分のですね、体に例えて、パンをですね、ちぎってみんなに食べさせるわけですよね。そうするとこれまではですね、パン種の入ってないパンを食べると自分たちの罪を取り除かなければいけない、取り除かなければいけないと、こういう思いでしか食べることができなかったパンですけれども、でもイエス・キリストがこれを私と思ってあなた方は食べなさいという話になるとですね、私たちはイエス・キリスト、パン種の入ってないイエス・キリストを私たち自身の命としていかないといけないんだなって、要するにこのイエス・キリストと私たちは同じ命に預かったものとして、イエス様と同じようなものとなっていくということが、このことを通して私たちの心の中で受け止めていくことができるということです。ですから罪を犯さないようにという生き方ではなくてですね、イエス・キリストのように、イエス・キリストのように生きたい、もうイエス・キリストの後ろ側には常に父がいますから、父なる神様のように生きたいという、こういう思いの中で私たちがですね、進んでいくということを、この聖餐を通して私たちは心に留めることができるということです。ですから私たちが自分自身の罪を自覚するというのは重要なことです。ただ重要ですけれども、それだけで私たちは自分たちの問題を解決することはできません。しかし私たちが何者となっていったらいいかということを知るときにですね、私たちはそれに近づいていくということができる。それをもうちょっと言うとですね、イエス・キリストはこのパンが私であって、それを食べなさいとおっしゃってくださったわけですから、そうすると私たちはイエス・キリストの命を自分たちはいただいているもの、別の言葉で言うとですね、これまでは私たちは人間としてしか自分のことを思ったことがなかったけれど、そして人間というのは間違いなく全員ですね、パーフェクトな人はいなくてですね、みんな問題だらけで弱さを持っているんですよ。 ですから自分が人間だと思ったらですね、失敗するの当たり前じゃないのって、悪いことするのも誰でもするんじゃないのというふうになっちゃうから、結局のところは自分で自分のことを認めてそれ以上になっていくということが難しいんですよね。でもイエス・キリストの体、命を、イエス様ご自身を私たちのものとして受け入れたという話になるとですね、私たちも、私たちもイエス様と同じ命に預かるものとして、私たちもイエス様と同じ生き方をすることができる、それはもはや可能なものとなったということを私たちは心の中で受け止めることができるということです。聖書の中でですね、あなた方が信じた通りになるという言葉がありますけれど、私たちの心の中で自分たちって結局失敗するよって、頑張ってもまた同じことを繰り返すよ、自分はどんなに頑張ったって大した人になれないよと自分の中で信じているものがあるわけです。その信じているものが自分自身を縛りつけて、私たちを信じている通りのものにさせてしまっているわけですよね。でもイエス・キリストはご自分の体に例えながらパンを食べさせることを通して、もやあなた方はただのあなた方ではなく、過去のあなた方でもなく、もはや私と同じ命に預かるあなた方は、もはや神のこの命を持つ者となったんだ、あなた方は神の子であるということを、この聖餐を通して心の中でしっかりと受け止めていきなさいということを教えているということですよね。そうするとこれまでの自分はこういうものだという思いがありますけど、聖餐式でこのパンを食べるたびごとに、いやそうではなくて私は神の子だ、また食べるというに私は神の子だ、神の子だから神を愛することは当然できるようになる、神の子だからイエス様と同じように自分自身と同じように人のことを愛することができるように、そして神の子だから何よりも父なる神様のことを喜び、この方の言葉を理解することができ、それを実践することができ、神様が祝福であるように自分自身も祝福することができるものとなる、そういったことをですね、聖餐を通してイエス・キリストに自分たちが預かってるんだ、イエス様と同じ命に預かってるんだという、でそれを繰り返すことによって私たちの心の中における確信、物の考え方、いや一番は自分自身に対してですけど、自分自身が何者であるかということに対して大きなですね、変革が与えられていくということですよね。そうすると私たちは自分たち自身の心の内側にあるそういう自分に対してのイメージというんでしょうかね、自己理解が変わっていくと私たちの生活の在り方はみんな変わっていくわけですよね。ですからそういう意味でこれはあなた方は神の子だよと言ってですね、ああそうですかと言って皆さんの心がですね、本当に心の深いところからそういう思いになるのかというとそうでないんですよね。それを何度も何度も何度も何度も繰り返してそれを確認しているうちに、それが私たちの中で神様が私たちにイエス様を通しておっしゃっていることが本当だ、あそうだ、それ以外ありえないと私たちの心が変わっていくということを通して、私たち自身の神を愛する心とか人を愛する心とか周りの人たちにすることとか、そういったことが変わっていくということになるわけですよね。ですから大切なことはですね、私たちがこの自分たちが今日食べるパンですね、杯というのはそれ自体が問題ではなくてですね、イエス様がそのことを通して私たち一人一人に心の中できちっと受け止めて、そして私たち自身が変わって成長することができるようにこのことを定めてくださっているので、ですから聖餐に預かる度ごとにですね、ああ私は神の子だ、神の子として生きることが私にはできる、イエス様が父を愛するように私も父を愛することができる、イエス・キリストが自分自身の命を与えられたように私たちもその命を与えて生きるということができる、同じ命に預かっているものとして私たちはそれができるものとなっているということを 私たちが心の中で深く覚える、あるいは強く覚える、最終的には 100% そのままに受け取っていくというふうに、この生産を繰り返すことを通して私たちはそうなっていかなければいけないんだなということを教えられるわけですよね。やっぱり私たちがですね、天国というところで神様と一緒に親しい交わりをするとしたら、やっぱり今の私たちのままではダメでですね、私たちはもっと変わっていかないといけないんですよ。どんどんどんどん変わっていかないといけないんですよ。もっと豊かなものに変わっていかなければいけないんですよね。それ頑張って頑張ってということではなくて、イエス様はその大切なこととして聖餐という場を与えてくださって、その口にするパン、口にするその杯を通してですね、私たちの心をしっかりとこうして変えて、思いをですね、御心に従った思いに立つことができるようにとしてくださっているということです。ですから聖餐に預かる度ごとに、ありがとうございます、私はあなたの命をいただいていますから、イエス様、あなたの命は私の命であり、あなたが愛なる方であれば私も愛なるものです、そうさせてくださる恵みを感謝しますと、私たちは聖餐を受ける度ごとにですね、形式的にではなくてそのことを受け止めていくということが、とても大切なんだということを教えられるわけですね。しかもですよ、一つのパンをですね、みんなで分けて食べるんですから、まあ、カデネ教会では最初から食べやすいように全部切られてますけれども、その時にはイエス様が十二弟子たちと一緒でしたから、そのパンをですね、手でちぎってですね、一つのパンを分け合って食べるんですから、そうするとイエス・キリストの命をそこにいた者が全員一緒に食べるんですよね。そうするとイエス・キリストの命は私の命になったんだなというふうに受け止められる人が、じゃあ私が受け取ったイエス・キリストの命はこの一人一人の中にも同じようにある命なんだなということが、より強くより深く受け止められるわけですから、そうすると私たちは兄弟姉妹というお互いのつながりがですね、より深いところで確かなものとして受け止められていくということになるわけです。ですからこの聖餐ということをですね、私たちが正しく心を持って受け止めて受けていくということであればですね、その積み重ねは必ず私たちをそのように変えていく大きな力となっていくんだということを思うわけです。そしてそのような私たちが変えられて良きものになっていくというこの目的のために、イエス・キリストは聖餐を私たちに定めてくださり、そのことの意味を理解するパウロ先生が、コリント書にありますけど、そのことをきちんとですね、このキリストを信ずる者たちの群れの中で位置づけてですね、それを結局今日に至るまで教会の中で守られるものとなっているということです。ですから私たちは誰でもですね、悪い人のままでいたいとは言いません。みんなから嫌われたりですね、みんなから白い目で見られたり、厄介者に見られたり、そういうふうに見られていきたいという人は誰もいないと思います。ただそういう自分の問題はよくわかるし、そしてそういう自分はやめだ、やりたくないとこう思うんでしょうけれど、でもそれだけでは私たちはなかなかですね、変わることできないんですよね。やめたいと思いながらですね、やってる自分をダメな人間だと一方で思ってるわけですから、だからダメな人間だからダメなことをする、ダメなことをするの嫌なんだけど、ダメなことをしてる自分はダメな人だからって、なんかこうぐるぐるぐるぐるですね、同じところを回ってしまうような状況になるわけですよね。そういう私たちの世界の中にイエス・キリストがパン種の入ってないパン、純粋な本来の人間のですね、ありようというのをイエス様ご自身が私たちの世界に来て示してくださって、あなた方も同じようになりなさい、同じようなものになれますよ、私と同じものをあなた方受けなさい、そうすればあなた方も私と同じようになるんだからと、このようにですね、イエス・キリストが、私の、体だと言ってですね、パンを食べなさいと 言われたということを心に留めたいと思います。また杯のことですけれども、その杯のことをイエス様は感謝したと書いてますよね。感謝して、まあ最初のところは祝福してという言葉ですけれど、この感謝してで、イエス・キリストは感謝してというこの杯をですね、私たちに飲ませてくださったんですよね。なんでイエス・キリストが感謝されるのかという話なんですけど、この書いてある通りにですね、この杯というのは罪の許しを得させるようにと多くの人のために流す私の契約の血というふうにイエス様が表現されたんですよね。で、私たちは約束というのはですね、大切なもので、約束というのは本来守るための約束であって破るための約束ではないわけです。ところがですね、私たちが自分中心な思いを持っていると、自分にとって都合が悪くなると約束を反故にしてしまう、約束を破ってしまうということはあるわけですよね。ですからこそ約束はちゃんと守りましょうという話になるんですが、旧約聖書の中ではですね、その神様が我々人間と約束するときにですね、そこに動物の血を注いで、この約束をもし違えるときには、その約束を破るときには、その命を、要するにここで流された血のように自分の命を代償として捧げなければいけませんよ。要するに約束というのは命がけで守るものだということを聖書の中で教えているわけですよね。ですから大切な約束ごとにはですね、そういう動物を殺してですね、その血を、そのそこで血をかけて約束をするということがあるわけですよね。で、そうするとそのことの意味なんですけど、あの契約の血というのは神様がね、神様が、イエス様とですね、契約を結んでくださったわけです。どういう約束を結んでくださったかというとですね、私の命を捧げることを通して、ね、私の命を捧げることを通して人々の罪を許してください、分かった、あなたの命を代価として人々の罪を許しましょうという約束がですね、神様とイエス・キリストのうちになされたということです。わかりますか。ですからイエス・キリストが十字架の上でですね、命を捧げてくださったというのは、要するに自分の命、血をそこで注いでくださってですね、神様とのものすごく大切なですね、私たちにも関係がある重要な約束をしてくださったということです。それは私たちの罪を神様が許してあげましょうという約束なんですよね。ですからこのことはですね、私たちにとってとっても重要な意味を持ちますね。ここに集まっている方々がいますよね。ここに集まっている方々がいらっしゃいます。これまでどんなことをしてきたかということを私も分かりません。でも皆さんは自分がしてきたことを知っています。で、現在何をしているかということについても皆さんは自分のことだから知っています。まあ、これから先はどういうことをするかというのは分かりませんけれど、でもこれからもですね、いろんな失敗をすることだろうというふうに思います。誰は分からなくてもそれは自分が知っていることです。でも私たちがですね、イエス・キリストが十字架にかかってくださったということは、イエス・キリスト、罪のない神の子である方がですね、私たちのために命をかけて神様と約束をしてくださったということですから、そうすると神様は約束を守る方か、約束を守らない方かというのであればですね、それは神様は約束は守る方だというふうにはっきり断言していいわけですよね。ですから神様がイエス・キリストを通して私たちの罪を許すと約束してくださったからには、神様はですね、イエス・キリストを通して私たちの罪を許します、とこのことはですね、もう永遠に変わらない約束として私たちに与えられていると受け取っていいわけですよね。そうするとですね、私たちはイエス・キリストを通して自分たちって 許されてるんだなということが分かりますよね。もはや自分の罪に咎め立てられることはないということが分かりますよね。でそのことがですね、また私たちに対してどういう大きな意味があるかといったらですね、実はですね、私たちは例えばですね、自分は過去において大きなですね過ちをしました。だからそのことを考えると私は幸せにはなってはいけませんと、こういうふうに思う人もいます、ね、自分はとっても大きな罪を犯したから、これから自分は決して幸せになっていけませんという、こういう人いるんですよね。自分が傷つけた人がいる、その人が苦しい思いをしているのに私が幸せな思いになることはやっていけないことだと思って、ことさらに自分をいじめるという思いを持つ人もいます。私たちはですね、自分たちがこれまで犯したことを通してですね、自分がそのことを覚えていて、そのことから自分の心を切り離すということができないということです。要するに簡単に言ったら過去に縛られ続けるということなんですよね。過去に縛られ続けられる人はですね、ちょうど空を飛ぶだけのですね翼は持っていてもですね、足をですね例えば10キロの重りをつけられている、あるいは地面にですね杭でくびられているみたいな感じですよ。どんなに飛ぶ力があってもですね縛られてますから、ですから飛べないんですよ。神様はですね、イエス・キリストを通して、あなた方は私の命に預かって、あなた方も神の子だ、神の子として生きられるんだということを教えてくださっていても、私たち自身がどうせ自分は過去にこんなことしたし、あんなことしたし、自分がそうしたことは間違いがないから、これからもきっと自分はその同じ人間のままだと思ったりですね、いろんな意味で過去の自分に縛られているわけです。ところがですね、イエス・キリストが神様との間に約束してくださったこの約束、血をもって約束したこと、それを聖餐の杯を飲むたびに、イエス・キリストと神様がイエス・キリストの血をかけて約束してくださった、あなたの罪は許された、私の罪は許されました、私の過去はもはや過去のものになりました、私の過去はみんな過去のものになりました。パウロ先生が、誰でもキリストのうちにあるならば、その人は新しく作られたもの、古いものは過ぎ去って、身を全てが新しくなったという言葉がありますよね。身を全てが新しくなりましたというふうに、私たちがどんどん新しい自分に変わっていくためには、過去の自分はですね、もうとっくの昔の、要するにもう過去の出来事、もう古い自分はもう過去のものとなってしまったという、過去と自分自身が決別していくということが必要ということです。別にこれは過去の記憶をなくしなさいという意味ではないですよ。その過去の記憶の中にとどまっている自分自身にですね、もはやこだわることをやめてしまい、それにとらわれてしまうことをやめてしまい、私たちはもはや許されているものとして、ちょうど生まれたての赤ちゃんがその生活の中でありとあらゆるものを吸収して、どんどんどんどん成長していって、大人になっていこうとする、純粋にっていうんですかね、こう伸びていこう、成長していこうという、あれと全く同じようにですね、私たちは後ろ髪を引っ張られてですね、なんか前に進めないみたいな形ではなくて、許されているということをはっきり受け止めることを通して、私はもはや過去の自分の犯した罪のどんなことにも縛られる必要がないということを自分たちは知らないといけないということですよね。でもそういったことはですね、あなた方の罪は許されてますと言って私が一回言ってもですね、誰もですねそのことを自分の心の中に根付く言葉として持たないじゃないですか。今でもですね、自分の過去のことに縛られている人いっぱいいるんだというふうに思うんですよ。それぐらい私たちの中にですね、自分は罪深いものでダメなものでこんなものでというですね、思いに縛られているということは大きいんですよね。でも聖餐を繰り返し繰り返し行うことを通して、あなたの、もう昔のあなたは全部許されました、もはやそこに目を留める必要は何もありませんって、 あなたは許されましたというそのメッセージと、そしてイエス・キリストが私の体を食べパンとして食べなさいと言われたですね、本来 あるべきですね神の子の姿はどういうものか、その神の子に自分たちは預かることができるんだという思いと、もはや過去と決別していいんだという確信と、この2つが合わせられた時にですね、私たちは健やかな神の子としてこういう成長することができるということですよね。ですからそういう意味で、私たちはこの聖餐ということをですね、イエス・キリストが与えてくださったのは私たちのためであり、私たちの中に大きな祝福変革を与えていく、それを継続的に行うことによって確実に私たちが変わっていく、成長することができるためにそうしてくださっているということを覚えるわけですよね。ですからもうその通り、イエス・キリストの体としてパンを食べる、イエス・キリストの血としてその杯を飲む、そういうことを通して私たちはイエス様に預かるんだ、イエス様に預かっているんだ、イエス様と同じなんだ、イエス様と一緒にあることができるんだという、こういうふうに聖餐を繰り返すということを通して、もはやパウロ先生がおっしゃった通り、ね、もはや私が生きているのではなく私の中にあるキリストにあって生きているのだと言われたようにですね、イエス・キリストの中にあったその 内実ですね、それが私たち自身のものとなっていくという、こういう祝福ですね、それを聖餐ということを通して受けていきたいというふうに思うわけです。一言お祈りをして今日のメッセージを終わりにいたします。愛する天の父なる神様、あなたは私たちを本当に豊かな祝福に預からせるためにイエス・キリストを通して、聖餐の時を定めてくださったことをありがとうございます。願わくば私たちが常にその聖餐の意味するところを受け止めて、聖餐に預かる度ごとに変えられて育っている自分として新しい心で感謝し、またイエス・キリストの命に私たち自身が変えられていきますように祝福してください。またそのことを通してイエス・キリストが闇を退ける光であられたように、私たちもまた自分の人生の闇を退け、また私たちの周りにいる方々の闇を退けて、そこに光の世界を形作っていくものとならしめてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。